皆さんおはようございます。神様はおられるものだと思いました。数年前に洗礼を受けた方からメールをいただきました。この方は受洗後さまざまな辛い経験をされました。長年連れ添ったパートナーを癌で亡くされました。末期癌の告知を受けてから1年以上に及ぶ闘病生活を共にされました。最愛のパートナーを亡くされてまだ1年も経たないうちに、今度はお子さんが以前から抱えていた病気が悪化して突然倒れました。出血が止まれば手術を受けることができると医師から言われました。お子さんの出血が止まり、手術を早く受けることができるように祈りました。主イエスキリストを救い主として信じ、受け入れ、洗礼を受けた後、矢継ぎ早に起こる試練に、この方の信仰は耐えられるだろうか、持ちこたえられるだろうかと、私は心配していました。お子さんの6時間以上に及ぶ手術が無事終わったという知らせに、神様はおられるんだと思いましたという言葉がメールに記されていました。人生の大きな嵐を通して、この方の主イエス・キリストにある信仰は強められていたようです。受洗をされた時以上に、神様の存在を身近に覚えられた。この方は強い確信を持って、神様はおられるのだと思いましたと、素直に信仰告白をメールに記してくださいました。大変感謝なことでした。使徒パウロはローマ人の手紙5章3節から4節で次のように教えています。5章3節4節をもう一度見します。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。なぜ使徒パウロは患難さえも喜んでいますと記したんでしょうか。私たちの心に誰が神の愛を、神の平和を、患難にあっても喜びを与えてくださるのか、今朝ご一緒にローマ書の5章1節から5節を通して見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きがそれぞれの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を今朝ローマ人の手紙5章1節から5節を見てまいります。お開きください。5章1節入る前に4章の25節と1節をもう一度お読みします。4章の25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。主イエス・キリストは私たちの罪のがないために十字架にかかり死んでくださいました。そして死に勝利してよみがえられました。私たちはこの福音を聞き、救い主イエス・キリストを信じ受け入れた結果として、聖なる神の前に義と認められます。信じる信仰を通して義と認められることを神学用語では 信仰義人と呼んでいます。ただ救い主イエスキリストを信じ受け入れるだけで神の裁きの前に正しい人、義人として認められるのです。使徒パウロは信じる信仰を通して神に義と認められた結果、神から恩恵として与えられる3つのものについてこのローマ人の手紙の5章1節と2節で教えています。まず最初の恩恵は神との平和です。神と人間の関係が壊れてしまったのは、すべて聖書の最初に記されている創世記3章にあるエデンの空で起きた人間の堕落に起因しています。創造主なる神に反抗して罪を犯した最初の人間アダムとエバの堕落の結果、罪が人間の世界に入ってしまいました。父なる神と敵対する関係が始まりました。この壊れた関係、神との敵対関係を修復するために人間の世界に来てくださった方が救い主イエスキリストです。この方を救い主として信じ受け入れる者には、その信仰を通して誰にでも神との平和が与えられます。使徒パウロがここで記している神との平和とは主観的なものではありません。神との関係を修復するために、私が何かを良い行いをした結果として与えられる平和ではないということです。また個人的主観により平和だと感じるものでもありません。信仰義人による神との平和とは、神がこの世を救うために使わせてくださった御子イエスキリストを信じるすべてのもとに与えられる普遍的なものです。先週バンダーハク先生が語ってくださったように、福音はすべての人に語られている普遍的なもの。西洋人であれ東洋人であれ、この世界の誰でもイエスキリストを救い主として信じ受け入れた者に漏れなく与えられる客観的な恩恵が神との平和です。どのようなことが私たちの人生に起きても、主イエスキリストを信じているすべての者に与えられている神との関係は不変です。決して神との平和は変わることがありません。この変わらない神との平和が与えられていることをいつも思い起こすならば、私たちは人生におけるさまざまな嵐や困難を恐れることはなくなります。あなたには神との平和が与えられている確信があるでしょうか。2番目に5章の2節全般を見ます。主イエスを救い主として信じ受け入れ、父なる神の前に義と認められた私たちに与えられる2番目の恩恵は、神の恵みへのアクセスです。新約聖書では、この恵みに信仰によって導きられたと訳されています。もう一度5章の2節を読みします。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導きられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。パソコンやスマートフォンでインターネットを利用する方は、すぐにネットの回線につながれば、この回線は何て言うでしょうか、アクセスが良いと表現します。また不動産業者が物件の利便性を強調する際に、東久留米の駅まで歩いて3分でアクセスできます、最寄りの駅へのアクセスが良い、または最寄りのスーパーへのアクセスが良い、そういう表現をします。皆さんに会って不動産物件を家を買うにしても借りるにしても、教会にアクセスが良い場所を選んでください。ぜひ教会にアクセスが良い、この一番近い経路を私たちがどっか行くときにですね、チラシやまたはインターネットの案内で見るときに、必ずアクセスというところがあります。病院に行きたいときに、どこの駅から行ったらいいのか、ホテルに行くときにどこの、地下鉄の出口で出たらいいのか、アクセス、一番近い経路を示しています。このローマ人の手紙の5章2節の言語にも、アクセスという言葉が使われています。言語の意味は、近くに持ってくる という意味があります。もし私がこの説をですね、現代訳として訳すならば、このように訳すと思います。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によってアクセスする恩恵を受けましたとあります。この恩恵は祈りを通して神にすぐつながることができるアクセスであり、また神の恵みのリソースへの近道としてのアクセスです。主イエスを救い主として信じ受け入れた者には、すべて恩恵として誰にでも神の恵みへのアクセスが与えられています。大変興味深いことですが、このアクセスを意味する言語は、使徒パウロによるエペソ人の手紙2章の18節と3章の12節でも同じように用いられています。すべて主イエスキリストを通して父なる神ご自身のおられる場所に近づくこと、このアクセスすることができることを意味する際だけに、この言語は用いられています。エペソ人の手紙2章18節と3章の12節をお読みしたいと思います。2章の18節、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。近づくことができるという言葉がアクセスという言葉です。そして3章の12節、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。父なる神の存在へのアクセス、父なる神の恵みへのアクセスの恩恵は、すべて主イエスキリストを信じて義と認められることを通して恩恵として与えられます。父なる神への近道アクセスを思い巡らしていると、新約聖書のヨハネの福音書14章の6節の言葉が頭に浮かびました。14章の6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありません。聖なる神との正しい関係が修復されて、神の御前に出ることも神の恵みへのアクセスも、すべて主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることを通して与えられる恩恵であることがわかります。あなたと父なる神との関係にあって、このアクセスがしっかりと構築されているでしょうか。いつでもどんな時でも神の恵みにすぐつながることのできるアクセスを皆さんは持っているでしょうか。持っているはずです。3番目に5章の2節の後半を見ます。信仰義人による3番目の恩恵が2節の後半に記されています。神の栄光を望んで大いに喜んでいますとパウロは言っています。神の栄光への希望を喜んでいると使徒パウロは教えています。日本語の聖書の訳では、神の栄光を望んでと訳されています。このニュアンスは、将来現れる神の栄光を予期し、そして期待することです。今小学生に、将来君が大きくなったら、君たちが大きくなったら何になりたいかと尋ねたら、どんな答えが返ってくるでしょうか。女の子であれば、私の望みはパン屋さんになること、また男の子であれば、僕の希望は宇宙飛行士になること、金星や火星に行ってみたい、そんなような答えが返ってくるかどうか分かりません。多くは本当になれるかどうかは別として、あくまでも希望的観測、または希望を望みとして子どもたちは答えています。中には小学校1年2年の時からもう確信を持って、私はパン屋さんになるんだ、僕は宇宙飛行士になるんだと言い切れる子どもも見るかもしれません。でも多くの子どもたちは希望を望みとして答えていると思います。今現在就職活動している大学生に尋ねても、 どれだけの学生が自信と確信を持ってそれぞれの希望を言い表すことができるでしょうか。あなたが行きたい、働きたいと思っている会社はどこですか。どういう業界で働きたいんですかって時に希望を言います、望みを言います。でもその人が本当に確信と自信を持って、私はあの製薬会社に入って、私はあの保険会社に入って、私はあの自動車会社に入って働くんだと言い切れるでしょうか。あくまでも本人の望みと希望を答えます。このローマ人の手紙の5章2節のここで用いられている言語の希望という言葉、または望みには確実性を持って将来起こること、与えられることを信じて期待する、希望に満ちた確実性があります。それは現代の私たちが今お話したように小学生や大学生が表現しているような希望や望みでもよりも確実で強い期待と希望を込めたニュアンスがあります。本当にそのことが起こるんだ、そのことを私は信じて待ち望んでいるんだという確信があります。将来与えられるかどうか明確にわからないまま、ただ願望することではなくて、自信に満ちた期待、または確信に満ちた希望という意味がこのニュアンスにあります。使徒パウロをはじめ他の新約聖書の記者たちも名詞で希望または動詞で望むという言葉を用いる場合には、主イエスの復活による私たちの将来への希望が確かな確信に基づく希望であることを強調しています。将来起こるかどうかわからないけども、将来天国に行けたらいい、将来復活できたらいい、そういうものではありません。将来への確かな確信や期待がなければ、使徒パウロが記しているように希望を大いに喜ぶことはできません。主イエスを信じ受け入れて義と認められた者に与えられる希望の確かさを教えているローマ書の8章24節と25節をお読みします。ローマ人の手紙の8章24節25節、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。将来与えられるかどうかを不明確なこととして期待し望んでいることは、大きな喜びになるどころか心配の種になります。本当にそんなことが起こるんだろうか、本当に私はパン屋さんになれるんだろうか、本当に宇宙飛行士になれるんだろうか、本当に希望する会社に入られるんだろうか、心配になります。ですから使徒パウロは続く5章の5節で、この希望は、聖書が語っている希望は失望に終わることがありませんと断言しています。ですから主イエスを救い主として信じ受け入れた私たちに与えられる3番目の特権は、確信に満ちた将来への希望であり、将来神の栄光が満ち溢れることを期待し、そして確信しているということです。今大きな喜びを持ってそれを待ち望むことができるという、そこに理由があります。あなたにはこの確信に満ちた希望が今あるでしょうか。最後まとめていきたいと思います。聖なる神との関係が修復され、神の前に義とされると同時に、神との平和、神の恵みへのアクセス、そして神の栄光の希望が恩恵として与えられます。これが信仰義人を通して与えられる3つの恩恵です。ここでもう一つ大切なことがあります。それはそれぞれの恩恵は私たちの魂の救いに関して3つの時制を表しているということです。時制、文法用語ですけれども、過去、現在、未来、これらの時制を表しているということです。神との正しい関係を 持つということは、私たちの壊れていた関係が修復されて、私たちの過去の罪がキリストの贖いの働きを通して許されたという過去の犠牲を表します。もう私の古い自分は罪が許されて清められて今は救われているんだという過去の出来事として犠牲で私たちはそれを表さなくてはなりません。キリストにより過去の罪の束縛から解放され、神との平和を持つことが許されたのです。そして現在の犠牲は信仰義人を通して今私たちには神の恵みに、神との関係にいつでもどこでもアクセスすることができる恩恵があるということです。楽しい時に、嬉しい時に神に感謝を捧げる時に、また苦しく辛い時に深い悲しみなど助けが必要な状況にあっても、今すぐ頼りになる神にアクセスすることが許されています。現在形で表されています。3番目の恩恵が表されている犠牲は将来への犠牲です。主イエスの信仰を通して私たちに与えるという希望は確信に満ちた期待です。いつの日か神の栄光に満ち溢れた人生を確実に体験できる。どれだけこの世で試練にあって誘惑にあって負けることがあっても、最後の栄光に満ちた時には勝利の側に立つことができるんだという、その確実にまた期待できる、希望できる、栄光に満ち溢れた人生を確実に体験できるという将来への確信が、今の私たちに患難さえも喜ぶことのできる希望をもたらしてくれます。ですから私たちは患難を喜ぶことができます。冒頭でお話した方の言葉は、非常に困難の中にあって神はおられるのだと思いましたという大変シンプルな信仰告白でした。患難を通して神に近づき、祈りを通して神により頼み、神にアクセスし、神の存在を、神ご自身を体験できた告白がこの短い文章に表されていました。信仰による忍耐を、忍耐を通して品性を、品性を通して決して失望することのない確かな希望へと進む霊的なプロセスをこの方は体験できたのだと私は思っています。私たちも人生で直面するさまざまな問題や悲しい出来事、辛い体験の中で、主イエスにある救いの確信にしっかりと立ち続けるために、信仰義人を通して与えられているこの3つの恩恵をいつも心に留めなくてはなりません。そうすれば、助けにしなる聖霊が神の愛を、神の平和を、神の恵みを、栄光に満ち溢れる希望を私たちの心に注いでくださいます。お祈りします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のローマ人の手紙の5章1節から5節までの御言葉をありがとうございます。私たちが今抱えている問題、または直面している試練、患難の中にあって、どうぞあなたが、パウロが記しているこの3つの恩恵を通して、あなたへの信仰を深めることができるように、もう一度私たちが心に留めることができるように助けてください。私たちがあなたを救い主として信じることを通して、あなたは私たちを義と認めてくださいました。よしとされました。私たちとあなたの関係にあって平和をあなたは与えてくださいました。もう何も心配することはありません。そしてあなたは2番目に、あなたの恵みへのアクセスを可能にしてくださいました。 どんな時にあっても、いつでも私たちがあなたに祈り求めることができること、またあなたにより頼むことができること、あなたは自由なアクセスを、関係を与えてくださっていることへ感謝いたします。どうぞ自分自身の力や知恵に頼ることなく、また自分自身の手に握りしめることなく、あなたに全てを明け渡して、あなたにより頼んでいくことができますように。またあなたは私たちに希望を与えてくださっています。こうなったらいい、またこうあってほしいという不明確な願いや願望ではなくて、あなたが約束された確実な将来へのあなたの栄光が満ち溢れた希望をあなたが与えてくださっていることで感謝いたします。どうぞ将来への勝利、そしてあなたの栄光が満ち溢れた時に目を向けて日々歩むことができるように助け導いてください。私たちが体験しなくてならない患難や試練を通して、あなたの平和、あなたの恵み、あなたの愛をもっともっと身近に体験することができるように、患難の時にあっても喜ぶことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。